毎週火曜日は
せーの
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生の皆さんをお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今日はですね、有馬高校の皆さんにお越しいただいておりまして、ここからパート2ということで、今度は人吉殿下のお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
では改めてお名前からご紹介ください。
人と自然科3年次の岡田優です。よろしくお願いします。
お願いします。
人と自然科3年次の小畑琴音です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。スタジオに岡田優くん、そして小畑琴音さん、お越しいただきました。お二人は人と自然科で学ばれているということで、はい、またこの話をおいおいね聞いていきたいと思いますけど、まずは今日一日を振り返っていただいてですね、印象に残っていること、岡田くんは何かありますか？
今日一日ずっと家にいたんですけど、はい、昼に食べたラーメンが美味しかったです、
はい、美味しかった、はい、どんなラーメンだったんですか？
ラオウの柚子塩味っていうラーメンでめちゃくちゃ美味しかったです、はい、
美味しかった、はい、自分で作ったんですか？
はい、自分で作って美味しかった
美味しかった。作ってもらったの？
いや、自分で作りました。
えらいね、ラーメンだけ？ご飯とか他の何かあったんですか？
ラーメンと、うん、あと餃子。
餃子いいね。今日は中華でお昼。
今日は、はい、中華で。
でその後はどうしてたんですか？今日は夕方まで。
今日はずっと寝てました。
ゆっくり、
はい、こたつあるんで、こたつの中で。
あ、そっか、はい、入っちゃうと出られないもんね、こたつね。なかなか幸せな時間でしたね、はい、小畑さんは振り返って印象に残ったことありますか？
私もずっと家にいたんですけど、うん、2月1日に商業の検定があって、はい、でそれをずっと午前中勉強して、
えらいね、はい、
何やこれって思いながら、
何やこれ思いながら
解いてました。
どんな検定なんですか、商業の検定？
授業で商業の科目を取ってるんで、うん、それの問題が出て、
はい、難しい、
はい、意味わかんない。
例えばどんな問題が出るんですか？
なんか大体記号問題で、なんかこの単語を説明している合ってるやつを選びなさいみたいな、
は
い、
どんな単語の記号？
今さっき解いてきたのは、はい、ペスト分析とか、はあ、スウォット分析って何ですかみたいな。で授業でもあんま触れてこなかったところもあるので、
出るんですね検定では、
はい、
それをじゃあ勉強。
そうですね。
お疲れ様でした。で今日は夕方ねお越しいただいたということですけれども、はい、でお二人も3年生ですね、もうすぐ卒業ということですが、今の心境をちょっとお聞きしたいんですが、岡田君はいかがですか？
僕はもうやりきった、
やりきった、はい、
感じです。
おお、もう悔いはない？
もう結構もういっぱいいろんなこと挑戦できたんで、もう悔いはないです。
どんなことをチャレンジしてきたんですか、高校生の時に？
僕は、うん、農業鑑定教授会っていうのがあるんですけど、はい、それの勉強をめちゃくちゃして、はい、それがもういい結果出たんで。
ああ、そうなんですね。
よかったです。
で大きな大会行ったとか？
はい、
どんな大会？
全国大会。
すごいですね、はい、
で優秀賞まで
行きました。優秀賞、はい、素晴らしい。有馬高校も、ね、歴代の方が、ね、いろんな賞を、ね、取っておられますけど、全国にも行ってるということで、
はい、
じゃそのあたりでやりきったかなと。
もうやりきりました。
お、そうですね。小畑さんはいかがですか、今の心境？
私は逆になんかやり残したなって、悔いがある感じで、
ま、はい、なんかどのあたりが残ってますか？
楽しかったからもう一回やりたいみたいなのが多くて、
うん、なるほどね。
なんていう、体育大会とかそういう文化祭とか行事ごとももう一回やりたいし、
うん、
部活も、うん、やり残したこといっぱいあって、うん、あの時ああしてればよかったなとかめっちゃ思いながら。
でも楽しい、
はい、楽しかった。
でそれをもう一回やりたいという思いなんですね、はい、入学した頃の自分と比べて変化した、成長した点って岡田君は何かありますか？
僕は部活剣道部に入ってるんですけど、その剣道に取り組む姿勢が結構最初に比べたら変わったなっていうふうに思います。
どういうふうに変わったんですか？
高校1年生の時は、うん、小学2年生から始めてるんですけど、
はい、
結構自分から進んでっていうよりかは、うん、まあ、その親に、うん、親と
前
感じだったんですけど、はい、やっぱ高校入学してで剣道部入ってめちゃくちゃ楽しくて、
うん、
でも高校3年間その剣道が楽しいっていう心境になりました。
どのあたりが楽しかったんですか？
その自分たちでそのメニュー考えて、うん、でその練習していくっていう形で、その、うん、 ここをもうちょっとこうしたらいいよとか、ここ変えたらいいよとか、そういうのをみんなで話し合いながら高めていくっていうのが、そういう練習が続いて、それでめちゃくちゃ楽しかったです。
役職もねしてたんですよね、剣道部でもね、
はい、岡田君ね、副部長で。
副部長、はい、まとめるのどうでした？大変じゃなかったですか？
部長がしっかりしてたんで、うんうん、僕はもう部長にほっまつって、はい、
あの部員は何名だったんですか？
部員は10人以上は、は
い、いますね、
結構。
有馬高校の剣道部強いんですか、やっぱり？
めっちゃ強くはないんですけど、うん、弱くもない。
なるほど、そこそこ強い、
はい、
ああそうなんですね。小畑さんはいかがですか、入学したのと比べて変化したところありますか？
なんか肝が据わったっていうのがいい
ですか？肝が据わった、度胸がついた、
はい、なんか1年生の頃はなんかめっちゃ緊張しちゃって、人前でうまく話せないことが多かったんで、こんな風にラジオに出させてもらって喋れるとか、その緊張しなくなった。部活動を通して、ね、人前で喋ることが多かったので。
そうなんですね。部活は何をしてたんですか？
吹奏楽部に所属してました。
いつから音楽は？
もう中学校の部活がバレーボール部で全然関係なかったので、
なるほど、
音楽に触れたのは高校1年生からです。
何があったんですか、吹奏楽部に入ろうと思ったのは？
もうバレー続けようと思ったんですけど、うん、高校で、うん、でもなんか見ていったら、うん、もうなんかみんなすごいわーって感じで、うん、もう圧倒されちゃって
なるほど。
でじゃあ心機一転で文化部に入ろうって思って、いろいろ見ていったら、うん、吹奏楽部めっちゃ楽しそうで、やってみようって思いました。
音楽の経験は楽器の経験というか、
もう全然初心者で。
初心者で、はい、そうなんですね、
はい、
ちなみに担当楽器は何を？
クラリネットっていう楽器担当させてました。
結構有名な、ね、楽器でパートも、ね、はい、目立ちますけれどもでこちらの吹奏楽部でも役職、ね、されてたんですよね。
はい、あの副部長。
お、副部長
やりました。
部員は何名だったんですか、吹奏楽部？
どれぐらいやったの？30？
あ、結構
近いぐらいで。
どうやってまとめていったんですか？
でもやっぱ私は初心者で音楽の知識全然なかったんで、うん、あの運営で、うん、あのこの時間に何したらいいよとか、集まってねとか、そういう運営のことをいろいろやってました。
じゃあ部がこ うまく回るように、いろいろ段取り決めたりとか、スムーズにいくように、
はい、
そういうこともされてたんですね。あの外部から先生とか来られたりするんですか？
楽器の先生がたまに、あのコンクール前とかはあのお越しいただいて、で、あのレッスンを
してくれるんですね。
いただいたりとか。
そうなんですね。部活動で一番の思い出って何かあります？
わ、やっぱいろいろあるんですけど、特に印象に残ってるのは、うん、3年生、うん、去年の4月に行った50回目の定期演奏会、
はい、節目のね、
が一番印象的でした。
どんなことが印象に残ってるんでしょうか？
やっぱ企画ステージっていうあれがあったんですけど、うん、そこでなんかみんなやりたいことを出し合って、はい、でくす玉を作ったんですよ。めっちゃでかいくす玉をあのみんなで協力して、結構半年前ぐらいから、
結構準備長いですね、
作って、うん、でそれをあのホールに吊るして割るみたいな。
うまく割れました？
それがあの本番で反対向いちゃって、なんか幕に50周年みたいな、
ね、
祝って書いたんですけど、はい、うまくこう正面で見れなくて、うん、逆にそれがなんか味みたいな感じで、
はい、向いてるとか言いながら、
それも印象的です。
あ、そう、手作りで、
はい、
すごいですね。
作りました。
岡田君はどう、部活での思い出何かありますか？
僕は最後の県大会の総体で、うん、その個人戦強い選手に勝ったっていうのが印象に残ってます。
勝てた要因はどんなところにあったんですか？
勝てた要因は、その強い選手の、うん、前の試合とかずっと見て、う
ん、研究したんですね、
はい、研究して、はい、その相手の選手のいいところをその潰してっていう。
すごい。どういうあのその特徴のある選手だったんですか？
引き技っていう、
引き技、
引き面が相手の選手はとても上手
か
った、上手かったんで、その引き面を打たせないっていう。
じゃあ引いた時には前に行ってとか、そんな感じで、
もうこの間合いを作ったら打たれるんで、もうその間合いを作らせないっていう。
間合いってあるんですね。
はい、
なんか何センチとかあるんですか、距離感。
別に何センチとかは ないんですけど、
市内のなんか 1.5 倍ぐらいに入ったら危ないなとか、
その引き技はこの拳と拳が、
はい、ぶつかる、
そうぶつかり合って、はい、その状態で打つ技なんで、で相手の選手はその技がめちゃくちゃうまいんで、もうそれを打たせないように必死にも
必死にそうなんですね、はい、で決めたの何で決めたんですか。
決めたのは、面で、
あ面で、はい、すごいかっこいいですね、
はい、
あれ面、まあ、技入れた時は言わないといけないんですかね、
はい、
無言で打ってもダメなんですよね、
はい、発声、
発声も大事、
発声も大事で、あと斬新も、
斬新って言うんですか、はい、斬新って何ですか。
斬新、その打った後にしっかりこの相手に敬意、まあ、表すじゃないんですけど、そう斬新を、
それが決まってないと面が入ってても取ってくれないことって
ある、取り消しになる場合もあります。
ね、じゃあちゃんと揃ってないといけないです、はい、気持ちもその姿勢も技も。あ、なるほどね。部活してよかったなと思うところ何かありますか。
とにかくそのやっぱ剣道部は上下関係が、うん、全然ないんで。
ないんですね、うん、なんか厳しいイメージありますけど、
その、うん、僕が入部した時は上下関係全くなくて、もう先輩にもフラットに話しかけたり
いいですね、
はい、いろんな経験できました、
う
ん、
逆に後輩からフラットに話しかけた時どう思いました。
あもう全然その、もう僕も先輩にそういう態度だったんで、うん、全然、うん、
大丈夫、
はい、大丈夫でした。
そうなんですね、それがまあ剣道部のいいところで、
はい、
そうですね、小畑さんはいかがですか。部活をしてよかったなと思って。
いろいろあるんですけど、うん、やっぱイベントがいっぱいあって、うん、でそれこそで演奏させてもらって、
はい、
でその一回一回がめっちゃ楽しかったなっていうのが、よかったなって、やっててよかったって思います。
おなんかこう演奏中にハプニングとかありました。
ハプニング、うんハプニングっていうか分かんないですけど、やっぱ手拍子を、はい、お客さんにしてもらうことがあるんですけど、やっぱ後ろでやってもらってたら、うん、結構前で吹いてたこの時差があって、うん、なんか拍が全然ずれちゃって吹きにくいなみたいな時はありました。
ね、盛り上がってる感じになりますけど、はい、実は皆さん吹きづらかったりするんですね。
すね
ずれるからそっか、意外と、ね、一体感があってね、
楽しいんですけど、なんかもうやってたら必死になってあおずれてるみたいな。
そうなんですね。そっか、そうだんだん早くなったりね、はい、するし、
ゆっくりなっちゃったりとか、
あ そ, っかそういうことがあるんです ね,
そうですね、
見てる側ねどんなことを、ね、考えずに、ね、盛り上がって感じです。なるほどね。まあ、部活を3年間、ね、してきましたけど、後輩の皆さんに伝えたいことってありますか。
僕はもうとにかく楽しんで取り組んでください。
楽しんで取り組んでほしい、はい、はい、それはどうしてですか。
楽しんだらもう勝手にも上達していくって僕はこの3年間で実感したんで、とにかく楽しんで、
楽しむっていうのは大事、
はい、はい、大事です。
小畑さんいかがですか、後輩の皆さんに。
1年生がちょっと少なくて、うん、今2年生が結構主体となって動いてるんですけど、
そうです
ね、はい、その幹部っていうのは部長とか副部長とか、うん、そういうのが多分大変だと思うんですけど、うんうん、そこでもめげずに頑張ってほしいなっていうのは思います、う
ん、練習は厳しいんですか。
いや、私たちが行った頃は、うん、厳しい時もありましたけど、うん、全然フラット、さっき岡田くんが言った感じで、先輩後輩の関係も全然なくて、うんうん、みんながこう分からんかったら聞きに行くみたいな感じでやってたんで、
いい雰囲気の、
はい、
そうですね、ぜひ後輩の皆さんも頑張ってほしいですよね、
はい、
そしてお二人は、人と自然科で学ばれたということですけれども、はい、特にこう覚えてること、先生から言われて覚えてることとか印象に残ってることありますね。
先生から言われ
て、
野菜とか育てたりするんですよね、はい、
そうですね、結構私、うん、怒られるっていうか注意されることが多くて
どんなこと言われたんですか。
例えば、はい、灌水の順番、水やりをしないといけないんですけど、はい、それをハウスの中からやらないといけない、なんか乾燥しやすいとか ね、ハウスの中は、だからそれをなんでなんですかってなんか抗議しに行ったりとか
抗議しに行った
なんか分かんなくて当時で、なんかやっぱ分からないことはやりたくないなって思って
なるほど、そういう性格なんですね、
はい、で先生になんでなんですかって、
はい、理由を
聞きに行ったりして、結構まあありがたいんですけど注意されることが多かったです
そうなんですね、
はい、
何を作ってたんですか、小畑さん
は。 やっぱ野菜がメインだったんで、うん、3年生は、はい、夏野菜やったら、あ、夏野菜
トマトとか、
トマトとか
キュウリとかおナス、
ナスとか、そうですね。
あの去年はどうでした？
去年は
うまくできました？野菜、
そうですね、結構あの暑さもあった、
そう、なんか暑くて、
意外と取れないかなと思ったんですけど、ね、はい、結構あの逆に良かったやつもあって、
そうなんですね。じゃあ皆さんのこの、まあ、作業が良かったんでしょう ね、
だと思います。
食べました野菜は？
野菜私ちょっと苦手で、 あ、 そうなん、 あんまり
食べれないんですけど、
だからお母さんとかにできたやつ持って帰って食べてもらったりとかが多かったです。
そうなんですね、はい。どの野菜が苦手なんですか？全般的に苦手なんですか？
そうですね。特に緑系とか、はい、緑系、赤系とか、
トマト、
結構
人参とかも、
夏野菜全部無理みたいな。
そっか、はい。せっかくねいっぱい取れたのにね、はい、じゃ あ、 あまり食べないで。
はい。
そうですか。
作るの楽しいんで、やっぱり
作るのは楽しいよね。
はい、
うん。岡田君はどうですか？野菜作りとかしました？
僕は果樹を専攻していて、
ブドウ、
ブドウ、はい、
有馬高校のブドウも有名ですよね。
はい、有名です。ね、
あのどんな品種作ってたんでしたっけ？
2年生の時は、うん、ベリー A、
ベリー A
で、3年生は、ピオーネを作りました。
こっちも美味しいブドウですよね、うん、
はい。
去年どうでした？ブドウは
去年は、結構夏暑かったんで、
暑かった、はい、
例年に比べると出来はあんまり良くなかった、うん、
やっぱり影響ありましたか、
はい、
水やりとか大変でした？ブドウ
水やりはその先生たちが、
うん、あら先生たちがやってくれてた、
はい、
皆さんは何してたんですか？
手入れ、
手入れの方、
はい、
あ、どんな手入れ？
そのいい、最初の段階、はい、ブドウのまだ小さい段階で、うん、そのどれがいいかなっていうのを選んだりとか、うんうん、あとは、適流、
適流、
そう、その適流っていうのをしないと、うん、ブドウの実、
はい、
その数多いまま育って甘さとかが多分なくなって、
へえ、そうなんですね。
数を減らして甘みを増やすっていう、
なってるののそのままじゃないんですね。
そのままだとそうです。
ああ、そうなんですね、
はい、
じゃあちょっとこう悪いのとか小さいのは取っていって、
取っていって
大きいのをどんどん栄養とか甘みを、
はい、
ああ、そうね、
増やすっていう、
そういう作業はしてた。
そういう作業はしました。
で、水やりとか、まあ、結構繊細なので、そのあたりは先生の、
はい、先生に
力を借りながら、はい、そうなんですね。授業で印象に残っていることとかありますか？
僕は、うん、そのピオーネを作ったのが印象に残ってて、うん、で自分が作ったのを食べた時はめちゃくちゃ美味しくて、うん、めちゃくちゃ感動しました、
うんね、はい、作ったのね、果物は大丈夫なんですね。
果物は、はい、
大田さんは果物は大丈夫、うん、
はい、果物好きです。
食べました？
はい、食べました。
どんな感じでした？
買わせていただいて、やっぱ特にピオーネが粒大きくて、うん、めっちゃ甘くて、
うん、
もう一房結構いっちゃった。
おお、一人で。
はい、食べました。
たまにあの酸っぱいブドウがありますけど、あれはなんでですかね。見た目全然甘いのと変わらないんですけど。
あれは
レモンみたいな酸っぱいブドウがあったり。
あれはそういう品種なのかもしれない。
レモン以上に酸っぱい、なんかね。ブドウってこんなんだったっけと思った時ありましたけど、品種なのかな。
じゃあ品種
なのかな。そうですか。じゃあ、 あのいろいろ、まあ、3年間学んだということですけど、これからもあれですか、この農業関係学んでいくんですか？
はい、大学も農学部、
うん、おお、何を専門に学んで？
まだ何を専門って農業生産学科っていうので、
はい、
その生産をメインに、
うん、
学んでいきます。
いろんな作物の生産とか、
はい、
まあ、米とかね、あの去年なんかもね、いろいろありましたけどね、そのあたりも、
はい、米とかやっていきたいです。
ぜひちょっと日本のこの米問題を解決してもらいたいと思いますけど、小畑さんどう？農業、
私は岡田君はなんか農業に進むと思うんですけど、うん、私教育、
あ、そうなんですね、
芸能学部に進もうって思ってて、
じゃあそれに向けては勉強をまた、
はい、
じゃあまた最後にね、将来も聞いてみたいと思いますけどもね、あの印象に残ってるこの学校行事とか振り返ってみていかがですか？記憶はありますか？
僕は文化祭、
文化祭
の劇でおにぎり役をしたのが一番印象に残ってます。
何のおにぎり役になったんですか。米好きだから。
なんか
流れで
。
なんかセリフあったんですか、おにぎりの。
セリフありました。
どんなセリフがあったんですか。
にぎっていう。おにぎりのにぎ。
にぎ。
はい。
結構バトルシーンもあって、おにぎり活躍してました。
すごい。そう、どんな劇だったんですかそれ。
米派とパン派があって、でそこがバトルするみたいな。
でおにぎりで、はい、当然おにぎり行くようです、ね、はい、流れ的にね。小畑さんいかがですか、印象に残ってること
。もういろいろあって決められないんですけど、うん、パッと出てきたのは、うん、やっぱ農業祭かなって思います。
農業祭ね、はい、地域の方もね来られますもんね。
いっぱいそうですね、お越しいただいて。
どんなこと覚えてますか。
私3年生で、うん、販売、野菜の販売やらせてもらって、はい、であのお客さんが美味しかったよとか、うん、去年来ていただいた人に、はい、言われたり、うん、楽しみにしてたって、
ね、
友達とかにも声かけてもらったのがめっちゃ嬉しかったです。
人気ですもんね、
はい、もうすぐ売れ切れて。
ねえ、この野菜どうやって食べたらいいのとか聞かれませんでした。
聞かれました。
どう答えたんですか。
やっぱ野菜食べれないんで。
あ、そこは正直に。
はい、でも、うん、なんか焼いたりとか。
イメージですけど、
はい、
そのまま
甘みが出ますよとか。言いました、
この農業祭、まあ、毎年、ね、ありますしね、
はい、あります。
来年もまた、ね、皆さん楽しみにされたと思いますけどもね、
はい、
まあ、3年間学んできたということですけど、高校入学した自分に、入学したての自分に声かけるならなんて声かけしたいですか。
僕はゲームしすぎんなよっていう。
ゲーム頑張っちゃった。
ゲームじゃなくて剣道とか農業のこともっとやれよって言いたいです。
そうなんですね、はい。小畑さんは。
私もなんかめげずに最後までやれっていうのは言いたいですね、
うんうん。どのあたりを。
やっぱ最初ぶっちゃけて言っちゃうと、うん、なんかひとしに入ってよかったんかなって思ってたんですよ、うん、
あ、最初はね。
だから、うん、その勉強、農業の勉強っていうよりも、うん、部活の方に結構力入れちゃって、うん、勉強おろそかになっちゃったんで、
あ、なるほど。
そこでなんかふてくされるっていうか、その諦めるんじゃなくて、うん、まあ、絶対楽しいことがどっかにあるから、うん、頑張ってどっちも両立していけよっていうのは、
なるほど、
言いたいですね。
3年前の自分に
言い
たい。そうですね。でもそれがあったから今ね、楽しいなっていうのもあるしね。
あります。
そうなんですね。まあ、今日もいろいろお話聞いてきましたけれども、さっきもね少しちらっと出ましたけれども、お二人の将来の夢を最後にね聞かせていただきたいなと思いますが、片子いかがですか。
僕は、うん、米と果樹を育てたいなっていうふうに思っています。
いつ頃からそういうふうに思うようになったんですか。
祖母の土地で米を育てていて、うん、
おばあちゃん、はい、
でその米を食べて育ってきたんで、うん、その米育てたいなっていう、あとその3年間で果樹学んだんで、はい、ね、果樹も育てたいなっていうふうに思っています。
はい、米作りで大変なところってどんなところが大変ですか。
今年は稲刈りが地獄でした。
稲刈りがお手伝いしたんですか。
はい、
あ、
コンバインの調子が悪くて、
あ、なるほど、
もう全然枯れなくて、
ちょっと手作業が入ったりして、
はい、
あ、ちょっと稲刈りが大変。
大変でした。
そうなんですね。果樹はどんなものを育ててみたいですか。
果樹はブドウも育ててみたいんですけど、うん、そのみかんとか好きなんで、柑橘系も育てたいなって思っています。
楽しみですね。じゃあ将来はそういったところもしっかりと、はい、小畑さんは将来の夢いかがでしょうか。
私はさっき言ったように教育の関係で、小学校か中学校の義務教育の現場で先生として働いていきたいなっていうのは一個の夢です。
どの教科を教えたいですか、子供たちに。
取れる教科が決まってて、うん、大学で、うんうん、中学校は理科の先生の資格、
はい、
小学校は、ま、全般教えないといけないんで、うん、そこら辺の勉強をしていきます。
うん、そうなんですね。子供たちね、いろんな子供たちいるけどね、
はい、今最近の子はちょっとすごいなって子が
多くて。あ、そうなんですか。じゃあタブレットとか使いながら。
そうですね。
あ、じゃあいい先生になってぜひサンダでね、
はい、
教えてもらいたいと思います。では最後にですね、皆さんのおすすめの曲をお聞きしたいなと思いますけれども、岡田君はおすすめナンバーなんでしょうか。
僕はキングヌーの飛行艇っていう曲がおすすめです。
おすすめポイントはどのあたりですか。
とにかくテンションが上がるんで、うん、僕は試合前とか に聞いて、うん、緊張している時とに聞いてテンション上げて試合に臨んでいます、
う
ん、
おそうなんですね。テンションある一曲ということですね、はい、小畑さんおすすめナンバーなんでしょうか。
はい、藤井風さんのキラリっていう曲です、うん、
おすすめポイントはどこですか。
ずっ と, なんかとめっちゃ曲調が美しくて、うん、特にあのサビがもう盛り上がる感じ、爽やかな感じがして、うん、あの癒されたいなって時とか落ち込んだ時にぴったりの一曲だと思いま す、
ね、ぜひこちらも、ね、あのリスト貼っておきますのでぜひお聴きたいと思います。ということで、今日の放課後ラジオはですねパート1パート2に分けてお越しいただきました。パート2にお越しいただいたのは有馬高校人と視点下で学ばれてきました岡田優君そして小畑琴音さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。